は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は川優です。さて7月も、本当に最後という感じですね。7月の29日の土曜日を迎えています。皆さんはどんな夏休みを過ごしている方もね、多いんではないでしょうか。どんな日々を過ごしていますか。いや本当にね、今週もものすごく暑かったので、私はでもね、先週の放送でもカリカリ梅の話とか、そんなお話をこれまでしてきたんですけれど、ちょっとねやっぱり塩分の取りすぎ注意しようなと思った1週間でした。もちろん熱中症対策のためには塩分、あと糖分とかもね、吸収のためには必要なんですけれど、やっぱりだからといって取りすぎてしまってはいけないよねという、そのバランスがね難しいなと思いつつ、意識をするというのがね大切なのかなと思っています。さあそして今日もねちょっと暑くなりそうなので、皆さんどうかどうか無理をせず、そして体をね冷やす工夫というのをしていってほしいなと思っています。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操。ちょこっと体操では先週からコソトレ藤沢氏が紹介している体操をこの番組の中でもご紹介しています。今日は下半身の筋トレを行っていきます。そしてその後健康プラスのコーナーでは、暑い夏を健康的に過ごす方法2回目ということで、今回は衣食住の中の衣、衣ですね、夏の洋服選び、どんなポイントで選んだらいいのかご紹介していきましょう。そして8時30分からスタジオの中にゲストの方をお迎えしていきます。今日は心待ち診療所の院長先生片岡雄二さんにお越しいただきます。訪問診療についてよく聞かれることをご紹介してくれるということです。楽しみにしていてください。そして懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。8時6分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。藤沢氏が紹介している体操をやってみようということで、今回もコソトレの第2弾2日目をご紹介していきましょう。今回紹介するのは下半身の筋トレです。よく昔のイメージでこう走っていたら、なんだか足がうまく動かずに転んでしまいそうになるとか、そういうことどうでしょう、皆さん経験されていますか。よくお子さんのね運動会とかでそういう場面に初めて出会ってしまうということもあると言われています。この下半身の筋肉っていうのはやっぱり衰えやすい部位になっています。なので今日はしっかりとそこを筋トレトレーニングしていきましょう。2つの体操をご紹介していきます。まず1つ目です。スタティックランジというもの。これは太ももの前、そしてお尻の運動となります。それでは皆さん、特に椅子などは使わないので、少し足を広げられるところに移動してください。それではやっていきましょう。まずは足を前後に開いてください。はい、その姿勢から軽く腰に手を添えていただき、膝の曲げ伸ばしを行っていきます。まあ、今の状態はね伸びている状態なので、曲げて腰を落としていくようなイメージです。ポイントは腰を落とすときに膝がつま先よりも前に出ないようにする、これがポイントになっていきます。それでは足を前後に開き、手を腰に添え、膝の曲げ伸ばしを行っていきます。腰を下げていきましょう。1回2回3回、これを10回程度行ってください。終わったら足の前後に開いているの、それを反対にしていきます。右足が前の方は左足を前にして行っていきましょう。そして少し負荷をかけたい方、 そういう方は腰を落とす高さ、膝の曲げる角度っていうところなんですけれど、深く曲げると効果的です。ぜひやってみてください。それでは2つ目です。次はバウンドスクワットというものです。これも太ももの前、お尻、そして背中の筋トレになります。バウンドスクワット、イメージとしては皆さんご存知のスクワット、スクワットで腰を落とした後バウンドさせるっていう感じです。なのでスクワットできるように足を肩幅よりも少し広く開いていきましょう。そして手を腰に添えて膝の曲げ伸ばしです。腰を落としていきます。そしてぐーっとスクワットしていってください。腰を落としたところ、そこで細かくバウンドします。バウンドしますって言われてもね、どうやってやるのっていう感じですけれど、足はそのままなんですけれど、腰を上下に動かす感じですね。スクワットして落とした腰をプルプルプルプルプルとこう上下に動かしてください。でこの時のポイントは、膝が内側に入ってこないこと、また膝がつま先よりも前に出ないこと、これがポイントになってきます。でこれはプルプルプルと震わせたらまた元に戻して、そしてまたスクワット、腰を落としたらバウンドさせて、こうやってやっていきます。でこれは回数だけではなくて、だいたい15秒から20秒ぐらい継続するといいと言われています。なのでぜひ皆さんやってみてください。今日は足の下半身の筋トレということで、スタティックランジ、バウンドスクワットご紹介しました。詳しくは藤沢市のホームページの中に載っている細トレと調べてもらえると、その YouTube の中でも動画が配信されていますので、ぜひ見てみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分から間もなく15分になるところです。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は暑い夏を健康的に過ごすためにということで、先週からシリーズでお届けしています。そして衣食住を今週、来週、再来週と考えていきたいなと思っています。やはり夏の衣食住、特徴的なことがたくさんありますので覚えておきましょう。では今回は衣食住の中の衣、衣、お洋服ですね、考えていきます。さあ、夏にいい洋服、これはすごくイメージもつきやすいですし、いろいろな宣伝などでも言われています。一般的に通気性の良い服を選びましょう、よく聞きますよね。他にも冷房対策をしっかりとすること、あと色で言うと明るめで涼しげなカラーを選ぶようにしましょうと言われています。このポイントをそれぞれ見ていきましょう。まず通気性の良い服を選ぶ、これなんですけれど、要するに涼しい服装をするようにしましょうということです。なので通気性、風通しがいいお洋服、あとは汗を吸収してくれるもの、あと速乾、すぐ乾くもの、あと冷感、ヒヤッとしてる素材、今ありますよね、いろいろな。そういった冷たいなと感じるような素材、そういった機能性のあるお洋服を着ていくことが大切になります。でこれなぜかというと、やはり体が、まあ、当たり前といえば当たり前ですけれど、体が熱を発散しないと、私たちの体熱がこもっていってしまうんですね。で熱がこもってしまう状態、これが熱中症になってしまうリスクを上げていきます。そして体感としても暑いので、もう過ごしにくくなっていく、生活しにくいなとなっていきます。なので涼しいお洋服というのを選んでいきましょう。でどんな、じゃあ素材がいいのかという話です。よくリネンや綿などの素材を選んでいきましょうと言われています。リネン素材、まあ、綿はね、分かりやすいんですけれど、リネン素材って皆さん使っていますけど、言葉としてはどんな素材か分かりますか？ これ理念、朝でしょという方、もうほぼほぼ正解です。理念というのは朝の中でも特に柔らかい朝、アマと呼ばれるアジアのアに朝と書いてですね、フラックスとも言うんですけれど、それを使った素材、それを理念素材と言っています。でこれ麻の中でも柔らかくてさらりとしている肌触りが、特徴のものになっています。麻というとね、チクチクするイメージかもしれないんですけれど、この麻というものでできた理念は、しなやかでシャリッと感があるような感じですね。なのでぜひその麻、理念素材と言われるもの、そういったものを選ぶようにしていきましょう。で他にも天然素材でいうと、綿、これは水分を吸収して、あと蒸発しやすくさせてくれるという優れた効果があります。でそれ以外には絹とか、あとさっき言った麻とかね、こういうものがやはり夏には吸水性、そして速乾性が優れていると言われています。で化学繊維でいうとレーヨン、聞いたことありますよね。レーヨン、これは吸湿性が高くてさらっとした素材です。次にナイロン、これも吸湿性、吸水性は、これはねちょっと低いんですよ。吸湿性と吸水性は低いんだけど、ただ短時間で乾くというのが特徴です。他にはポリエステル、アクリルなどがあります。ポリエステルは吸湿性は低いけれどすぐ乾く、静電気が起きやすい。アクリルは保温性があって静電気が起きやすいという特徴があるんですね。でやはり化学繊維が苦手という方もねいるかもしれませんので、そういう場合には綿とか麻を選ぶようにしていきましょう。でなんでこうやって汗をかかないようにする、とにかくこのね体温を下げていく必要があるのかというと、汗かいてる状態、そもそもこの皮膚の表面ペタペタペタペタしてますよね。そうすることで気化熱が奪われてしまって体を冷やすということがなかなか難しくなっていきます。なのでぜひ体を汗をかいたら拭くということも大事ですし、とにかくそのままにしておかない、それをね工夫していってください。今日はねお洋服というポイントで伝えてきました。また来週はいい食事なので、来週はね食でいきましょうね。暑い夏を乗り越えるためにはどんな食事がいいのか、来週お伝えしていきます。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時23分を回っています。今日も元気にワンツースリー、小川優がお伝えしています。さて皆さんからメッセージいただいていますね。ありがとうございます。ツイッターいただきました。あきらチューブさんからです。ありがとうございます。優さん、おはようございます。おはようございます。先週は湯行の盆のイベント司会お疲れ様でした。ありがとうございました。あんな炎天下でいつものユースマイルを絶やさず元気よく司会をされていて感心したけれど、熱中症にならないか本当に心配していました。朝顔の浴衣、赤い帯が似合っていて素敵でしたといただいています。 YouTube さん、ありがとうございます。いや本当に先週の土曜日暑かったですね。私も司会をしていましたけれど、なんか半分本当に倒れたらどうしようって思いながらね、なんかこう倒れるということがちらつきながら、水分ね補給させてもらったり、いろいろと皆さんがね気を使って差し入れくださったりして、本当にありがたい限りでした。今日は辻の盆、辻堂海浜公園で行われる辻の盆で司会をしてきますので、時間帯がね日中ではなくやっぱり夕方からなので、そこは少し涼しいまではいかなくても比較論で涼しくあってほしいなと願っています。そして写真載せていただいてどうもありがとうございます。今日もね多分似たスタイル、同じようなスタイルでやってきますので頑張ってきます。そしてあきらチューブさん、2通目もいただいてますね。ありがとうございます。昨日は江ノ島で花火が上がりました。自分は出かけていたので見られなかったですけど、まだ何回かあるので見に行きたいと思いますといただいています。 私もね見に行けなかったんですけど、何回か同じ気持ちです。何回かあるので、その何回かのうち1回はね見に行きたいなと思っています。アキラチューブさん、ありがとうございました。そしてリクエスト曲もねいただいているんですけれど、ごめんなさい、これこのねテーマに合わせてなんですけれど、来週おかけできたらいいなと思っています。アキラチューブさん、ありがとうございました。それでは皆さんからねメッセージいただいているんですけれど、一曲お届けしていきましょう。1982年の曲、松田聖子さんで渚のバルコニー。時刻は8時30分を回りました。スタジオの中にゲストの方お越しいただいています。ご紹介しましょう。心待ち診療所の院長先生、片岡裕二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
最近暑いですけれど、訪問診療大変ですか？
暑いっすよ。移動中の車のエアコンが効いて涼しくなる前に次の家に着いちゃうので、
確かに
全然涼しくない、ね、ひたすら暑いです。
で、訪問診療だとお家によってね、多分エアコンのかけ状況とかも違いそうですよね。
そうですね。まあでも基本的に暑いですね。涼しい家はレアですね。
あ、そうなんですね。基本的に暑い中で訪問診療をやっていただいています。で、今回は訪問診療についてよく聞かれることというのをテーマに伺っていくんですけれど、そもそも訪問診療って月に何回ぐらい一箇所のお宅に行くもんなんですか？
大体はですね、月2回、うんうん、
月2回。
まあ、いろんな理由があって月1回の方もいらっしゃいますし、毎週って方もいらっしゃいますね。
なるほど。じゃあ状態とかそのお家の、まあ、状況によって違うっていう感じなんですかね？
そうですね、病状だったり、それこそお金、懐事情であったり、うんうんうん、いろんなご希望や事情に合わせてですかね。
なるほど。では今回はそのよく聞かれることっていうことなんですけど、どんなことをよく聞かれるんですか？
そうですね、いろいろありますけど、多いのはこれ家族だけじゃなくてケアマネージャーの方からもたまに聞かれるんですけど、寝たきりじゃないけどいいんですかと、訪問診療。別に寝たきり、確かに寝たきりになってる方もいらっしゃいますけど、部屋の中普通に歩けるとか、うんうん、ちょっと外出られるぐらいの人でも全然訪問診療はありです。
あ、そうなんですね。確かに寝たきりだからなんか訪問診療にする理由っていうのがやっぱり通院ができないからなのかなって思いがちなんですけど、そうじゃないってことですか？
まあ、何らかの理由で通院ができないと主治医が判断した時に OK なので、まあ、何らかの理由、大半はやっぱ病気とか体力とかですけど、まあ、中には単純に連れていく人の都合がつかなくなったとか、移動手段がないとか、はい、あるいはあるけども移動手段だけでえらいお金がかかるとか、
あ、確かに
毎回介護タクシーで、
そうですね。
あとはそもそも通院の負担、体への負担、特にこの暑さ、うんうんうん、そうですけど、行くだけで具合悪くなっちゃうよなんて場合、
本当にな
んかも、まあ、考える余地ありですね。
そうですね、確かにこの暑さって大きいなと思うのは、街中でもやっぱりご年配の方がやっぱりゆっくりゆっくり基本的に歩かれるじゃないですか。そうするとなんか本当に休むところも日陰もないし、しんどそうだなって思う場面もあるんですけれど、例えばこう期間限定、この夏これだけ暑くてちょっと通院難しいから訪問診療に切り替えるとか、そういうこともできるんですか？
そうですね、今までそういった方はいらっしゃらないですけど、制度上は問題ない。季節的なもんだけではなくて、訪問診療受けてで元気になったんで、卒業して通院に戻るって方もいらっしゃるんで。
そうなんですね。 じゃあそのあたりは主治医の先生にちょっと通院が大変なんですっていうことをお伝えすることで、その訪問診療って選択肢ができたりするんですか？
そうですね、まずはかかりつけの先生いらっしゃるんであれば、その先生にちょっとこういう理由で通うのが大変であるとっていうのをまずお伝えいただくところから始まるかなと思います。
併用とかもちなみにできるんですか、通院との？
結構ねいらっしゃるんですよ。何ヶ月かに一遍だけ大きい病院行って、大きい病院では大きい病院でしかできない検査、治療があるので、それやりながら間でちょっと風邪ひいたとかちょっとお腹壊したみたいな、間である日常的な困りごとに対して訪問診療で対応すると、まあ、だ両方使ってる、両方ご利用になってる方もちらほらいらっしゃいます、
ね、じゃあいろいろな形があるので、ぜひそのあたりはかかりつけの先生と話をして決めていくというのが大事ですね。
そうですね、
先ほど懐事情というお話もあったんですけれど、やっぱりお金のこととかも聞かれたりはするんですか？
結構聞かれますね。最初に必ずね説明もしますし、なんでかっていうと、やっぱり通院に比べれば楽な分、お値段は高い、高めですね。
そうなりますよね、そうですよね。この何事においても、医療じゃなくても訪問のサービスって言ったらね、習い事とかでも全然高くなっちゃうから、だからなんかもう怖い、金額聞くのが怖いなとか思っちゃうんですけれど、今日はちょっといくらなのかとかも聞いて大丈夫ですか？
いくらか決めてるのはね国なんで大丈夫です。だいたい、ご高齢の方1割負担だとして、月2回医師が家に訪問するっていう場合、だいたいですね、まあ、医療機関によって若干の差異がありますけど、1割負担だったら月6000円とか5000円6000円ぐらい、まあ、そこに加えて例えば採血とか検査やったらその分のお金、薬が出たら薬代、予防注射を打ったら注射代っていう形で足されていきます。
そういうことですね。採血とかの金額は病院で受けるのとほぼ一緒な感じなんですか？それもちょっと違う。一緒なんですね。
ただ通院してる外来の通院だと多分1割負担だと窓口で1000円も払わない人も結構いらっしゃると思うんですけど、訪問診療になるとそれぐらい値段が違います。
かかってくるよということですよね。その採血とかも、私なんかこうやっぱり訪問診療ってどこまでできるんだろうっていうイメージが湧かないんですけれど、採血もできるし、他にも医療行為っていろいろあると思うんですけど、どんなものができるんですか？
そうですね、うちだとなんだろうな、膝にヒアルロン酸打つとか、
注射もあるし、
お腹の水を抜くとか、あ、傷の縫合処置するとか、
なるほど。
あと毎日点滴をやるとか、
点滴の時っていうのは、点滴を落としてる間先生は現場にいらっしゃるって感じなんですか？
ケースバイケース、何の薬使うとかどんな病状かでよりますけど、ずっといる場面もあれば最初だけやって、あとは看護師さんにバトンタッチとか、 あとは何時間か後にもう一回来るからって言って一旦退出ですとか、さまざまですね。
あと私もちょっと今の話聞いてて質問があるんでいいですか？
はいはい、
どうぞ。薬って処方されて、その薬はどこから届くんですか？取りに行かないといけないんですか？
取りに行く、通院してる時と同じで、処方箋持って薬局に行ってもらうっていうパターンと、医師と同じように薬剤師が家に持ってきてくれるっていうパターン。あ
ー、そうなんですね。じゃあ処方箋が出て、そこからまあご家族が取りに行くってパターンもあるかもしれないしってことですね。
薬局、薬剤師が持ってくるってなると、やっぱりそれはお金が発生しますよね。
そうですね、
1割負担だったら1回につき600円ぐらいはかかるのかな。
そうですね。あ、じゃあなんかこう今具体的な、ね、金額のお話もありましたけれど、やっぱり できないことはないかもしれないし、こう私たちってやっぱり訪問診療ってよくわからないから、こういうのを注射打ってるからできないんじゃないかとか、ここまではできないんじゃないかとかいろいろ考えちゃうけど、それも含めて、まあ、かかりつけの先生と相談しながら選択肢っていっぱいあるんだよってことをね、知っていただけるといいですね。
そうですね、まあ、一般の方はもちろんなんですけど、意外と病院で働いてる医師や看護師の方も訪問診療経験ない、ご存じない方多いんで、ね、やっぱ知ってもらう場面があんまないんでね、知ってもらいたいですね、まあ、だからこうやって出て、ね、こうやって喋って、ね、してるんです
よ。ありがたい、本当にそうなんですね。なんかもう私はお医者さんだったらもう皆さん知ってるのかななんて勝手に思っちゃってたけど、そういうわけでもないってことですね。
そうですね、訪問診療自体もその学生の頃習う大学もあれば習わない大学もまだ多分あるんで、みんな必ず経験してきてるわけではないんで、知らない方はご存じないと思いますね。
伝えるっていうのは本当に大事ですね。ありがとうございました。あっという間のお時間になってきました。それでは片岡先生、最後にリスナーの皆さんに一言いただけますか。
はい、まあ、暑い日々が続くんで熱中症の話はもう耳たこでしょうから、熱中症の話はしません。あの熱中症だけじゃなくて食中毒に皆さんご注意、調理した後のものをテーブルにちょっと後で片付けようとかほっとくと、あっという間にばい菌たちがやってきて、それを食べたらあれよあれよと、吐いたり下痢したり、辛いです、はい、あっという間に脱水です。食べ終わったものの後片付けとか食べ残しは早急に処理するなり冷蔵庫入れるなりやりましょう。はい、
はい、すごいなんか身に染みる感じでした。ありがとうございます。では改めて今日はゲストとして心待ち診療所の院長先生片岡雄二さんにお越しいただきました。片岡先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時41分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は私の懐かしい曲を持ってきました。ちょうどねゲストがあの片岡先生だったのもありまして、大学が一緒なので、ね、大学時代を思い返して何の曲が思い出に残ってるかなと考えたんです。でその時に私あの4年間手話サークルで活動してたんですけど、大学の学園祭のと大学祭のところで手話ソングの発表があるんですね。でそうすると、まあ、だんだん上級生になっていくと自分の曲みたいな形で手話の先生から、あなたにはこの曲が合うからこの曲を手話で練習をして、まあまあ、センターに立つみたいな感じでね発表していきましょうという感じになっていきました。でその時にあなたに合うからと言われた曲をかけたいと思います。私はね結構嬉しいなと思いました。お届けしましょう。小袋でとわにともに。時刻は8時48分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。たくさんメッセージいただいています。ありがとうございます。食いしん坊さんからいただいていますね。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。連日猛暑が続きますが元気にお過ごしでしょうか。前回家庭菜園のカラスよけに使ったカラスなぜ逃げるの期待悲しい、あの虚しく完熟トマトを食べられてしまいました。前日の夜はあったのにタッチの差でやられました。カラスは賢いので多分もう大丈夫と思っているのでしょうから、他の対策を考えなければなりません。果たしては我が家の食卓に乗る日は来るのでしょうかといただきました。食いしん坊さん、ありがとうございます。本当にカラスは賢いし、あとこの前日の夜はあったのにタッチの差でってまさにですよね。なんかすごいわかるなと思うのは、あ、美味しくなったな、ちょうどいい、明日取ろうと思った時に あ、やっぱり分かるんだっていう感じのね、本当に悔しい中ですね。もう私もなんかどんな対策を取ったらいいのか全く分からない感じなんですけれど、とにかく食いしん坊さんが美味しく完熟トマトを食べられる日を願ってますし、あとカラスさんもここは狙わないでとね、なんか1個食べたでしょとなんか約束事をしたいなと思うような感じですよね。いやー苦しい、だけど本当に応援してます、楽しみにしてますね、食べられる日を。食いしん坊さんどうもありがとうございます。そしてなんとかなんとか熱中症にならず夏バテにもならず、なんとか私はやってます、頑張りましょうお互い、ありがとうございます。さあそして続いてはヒロダブさんからいただきました、ありがとうございます。小川優さんおはようございます。おはようございます。今日は久々の土曜休みで自宅でのんびり聞いています。それにしても今週は暑すぎでした。いや本当、炎天下37度での外仕事はきつすぎでした。疲れが溜まって辻の盆に行けそうにないのが残念です。元気が出る放送を聞いて来週も暑さに負けず乗り越えたいと思いますといただいています。ひろだぶさんどうもありがとうございます。本当なんでしょうね、やっぱり暑さが尋常じゃないというか、レベルがねやっぱり亡くなってしまう方が実際にいるというのが納得がいくなんていう言葉はねすごく失礼なんですけれど、すごく理解できる、やっぱり異常な気温っていうのが今なんだなっていうのを日々感じています。なので本当に疲れが溜まったなと気づいた時っていうのはもう疲れが溜まりすぎている時だと思いますので、ゆっくりと休んでください。そして元気に涼しくなっても多分イベントで司会をしていると思いますので、そういった時にねお会いできると嬉しいなと思っています。ひろだぶさんどうもありがとうございます。そして応援もありがとうございました。続いてはエクレアさんからいただいていますね、ありがとうございます。ゆうさんもなさんおはようございます。おはようございます。学生の皆さんは夏休みに入りましたので楽しまれていますね。友人の子供さんも友達と連日海に行ってすでに日焼けした写真が送られてきましたなんかすごいよくわかる、もうすでにっていう感じですよね子供たち。私が子供の頃には海ではなかったのですが日焼けをして遊んでいたことを思い出します。今年は関東地方は雨が少なく暑いので果物も美味しく育ち出荷が早いと聞きましたので、果物を食べて水分補給もしたいです。ゆうさんは先週は湯行の盆の司会お疲れ様でした。暑い中で大変でしたね。今日は辻の盆があります。会場は海の近くですので涼しく楽しい盆踊りが開催されますようにと思います。ゆうさんも会場に行かれていますね。楽しい時間をお過ごしください。7月も今日も元気にワン・ツー・スリーを楽しみに聞いていました。8月の放送も楽しみに聞きたいと思いますのでよろしくですといただいています。エクレアさんどうもありがとうございます。いやー本当皆さんねメッセージの中に暑いっていう言葉がたくさんありますけど、本当に暑い夏をね迎えているので、お互い水分補給しっかりとして、あと果物がね美味しいっていうのはね嬉しいですよね。私もフルーツは大好きなので大事に大事にこの夏をね楽しみたいなと思っています。そしてそうですね、辻の盆今日夕方から今日明日でね開催されています。今日は私とソウルフレアウェーブの田畑千秋さんと2人で司会に入りますので、ちょっとね2人でよく遊びに行くこととかはあるんですけど、2人で司会ってなかなかないのでどんな感じになるのかなと楽しみですし、千秋さんねいつも私にこうツッコミとかを入れてくれるんですけれど、打ち合わせはもちろんしましたけれど、なんか小川さんだからねもう適当に話すからねなんて言われているので、きっと私たちの自然な適度な会話が会場の中で繰り広げられるのかなと思っていますので、来てくださる方はねそんな姿もちょっと楽しみにしてもらえたらなと思っています。エクレアさんどうもありがとうございました。暑いですけれど無理せず過ごしてください。どうもありがとうございます。そして続いてはヤーポンさんからいただいていますね、ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。 今日は早朝に新宿に着きました。車の中であまり眠れなかったのですっきりしていない頭でゆさんの優しいお声に癒されながら心地よく聞いています。あ、そうなんですか、嬉しい、ありがとうございます。今日も放送ありがとうございます。こちらこそです。先週はいいお天気で暑い中イベントお疲れ様でした。浴衣姿のお写真を浴衣姿をお写真で拝見、とってもよくお似合いで素敵でしたよ、可愛らしかったです、ありがとうございます。今日はお昼に目黒でピアノのライブがあってとっても楽しみなんです。一の井のキーボーディストの夏子さんが初めてのソロでライブをされるんです。あ、そうなんですね、素敵。即興で曲を作られたり、いつも癒されて元気をもらっています。楽しんできますね。ゆうさん、暑い毎日なのでお体気をつけてください。これからも放送楽しみにしていますといただきました。ヤッポンさん、どうもありがとうございます。いや、今日はすごい素敵ですね。あの暑い夏、ピアノの音がね、より涼しく爽やかに聞こえるんじゃないかなと思います。ぜひ楽しんできてください。ヤッポンさん、どうもありがとうございました。そしてラストはジムギルさんからいただいています。ゆうさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ものんびりと聞いています。今週は毎日暑かったですね。本当です、暑い暑いと言いながらあっという間に7月も終わろうとしています。でも夏はまだまだ長いです。体調管理に気をつけて乗り切りたいと思います。ゆうさんは2週続けて屋外での司会のお仕事、くれぐれもお体に気をつけて活動してくださいねといただきました。ジミゲルさん、どうもありがとうございます。本当にあの屋外屋内どちらでもね暑いんですけれど、やっぱり外はねちょっと緊張感もありますし、外仕事の方他にもいますけれど、やっぱり暑いなと思いますのでね、お互い注意をしながら元気にまた来週つながっていきましょう。ジミゲルさん、どうもありがとうございました。ラストはジミゲルさんのリクエスト曲でお届けします。ちょっとその前に列車の運行情報です。 JR 湘南新宿ライン浦和駅での安全点検の影響で一部列車に遅れが出ているということです。これから JR 湘南新宿ライン使われる方ご注意ください。それでは今日も最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。リクエスト曲でのラストナンバーです。エポで音楽のような風。